前回からの続き。はい、では続いて今日から作れるおすすめの缶詰レシピを紹介していきたいと思います。
はい、
はい、4つかな、紹介します。1つ目、サバ缶です。
便利だね。
うん、これはもう可能性が無限大です。何にでも合います。
はいはいはい。
で、水煮のものより、味噌味、醤油味のものが個人的におすすめです。
ああ、そうなんだ。
なんとなく水煮の方が生臭さを感じてしまうかなと思って。
あるね。
うん、なので味噌味、醤油味の方が臭みは軽減、感覚としては軽減されるかなと思います。はい、ではお料理いきましょう。はい、トマト缶と合わせてトマト煮。
うん。
サバとね、トマト合うんですよ。
そうなんだ。
そう。ヨーロッパの方でも、このサバとトマトの煮込み料理みたいなのは、家庭料理としてあるみたいです。
え、これ味噌煮とかでもいけるってこと？
そうそうそうそう。
へぇ。
うん。合いますよ。
え、ただ缶詰混ぜて煮るだけ。
混ぜて煮るだけ。
超簡単。
うん、簡単。
いいね。やってみたい。
そう。で、さっきもちょっと言ってたけど、味噌とか醤油味にしっかり味がついてるから、うん、そのトマトで中和させて、いい感じに。
へぇ、いいね。
うん。です。
はい。
はい。続いて、白菜とタイタン。
タイタン。
タイタン。これは方言ですね。
あれね。
そう。
巨人じゃなくて。
そうそう、巨人じゃなくて、土星の、あれでもなくて、なんだっけ。はい、炊いたやつですね。
炊いたやつ。
うん、これも味噌煮とか、サバの味噌煮とか、醤油煮の缶詰がおすすめです。これは、我が家の家庭料理だったんだけれども、
うん、
実家で母が作ってくれてたんだけど、
うん、
白菜と、サバ缶と、みりん、お酒、生姜を入れて煮るだけ。です。これも白菜から水分が出てくるので、その白菜もくたーってなって美味しいし、いい感じです。
うん、美味しそうだね。
で、白菜だけじゃなくて、ネギとか大根でも作れるので、これも汎用性があります。はい、続いて、サバ缶をそぼろにして、バラ寿司の具にする。
バラ寿司。
バラ寿司。チラシ寿司の上にかける感じかな。
いいね。
うん。これも、我が家の、というかおばあちゃんの時から教えてもらってるレシピで、
うん、
サバ缶を火にかけて、これもみりんとか、ものによってはお醤油足したりとかして、しっかり味のそぼろにします。
うん、
で、それを酢飯の上に乗っけて食べる。ですね。これが、その、そぼろの甘辛い感じと、酢飯の甘酸っぱい、さっぱりした感じが、調和されて、美味しいです。
いいね。
うん。ぜひぜひ、やってみてください。うん、はい。では、サバ缶は最後、カレーに入れるのもおすすめです。
カレーね。
うん。サバカレー。
最近、よく作ってる
あれ。あ、ほんと？
うん。
それは、水煮？味噌、醤油。
水煮かな？
うん。まあ、カレーはそうね、しっかりスパイスの味があるから、水煮でも美味しそう。
結構合うよね。
うん。はい、ということで、サバ缶でした。
うん。
続いて、ツナ缶。
ああ、便利。
うん、こちらもおなじみですね。本当に便利。
うん。
はい。ツナ缶でおすすめしたいレシピは、無限〇〇シリーズ。
ああ。
聞いたことある？
無限キャベツとか。
そうそうそうそう。ね、無限ピーマンとか。
うん。
ツナ缶と、好きな野菜と、塩昆布と、あと、中華だしかなを混ぜてチンするだけ
です。チンするんだ。
蒸してもいいと思う。炒めたり。でもチンするのが簡単かなとは思いますね。これはご飯がいくらでも食べられる、無限に食べられるから、無限〇〇という名前がついているそうですね。はい。キャベツ、ピーマン、もやし、ネギ、人参。何でもござれ。これはおすすめですね。
いいですね。
はい。続いて、ツナ缶のレシピは、炊き込みご飯がおすすめです。
ああ、そうなんだ。
はい。 これも簡単で、キノコとツナ缶とお好みでお揚げさんとか入れてもいいし、
うん、
塩昆布なんかも入れてもいいし、おすすめです。
うん、
うん。
美味しそう。
前の旬の時にも言ってたけど、ツナ缶にもイノシン酸っていう旨味成分があるので、キノコのグルタミン酸の旨味成分と合わせて美味しさの相乗効果が生まれます。
いいっすな。
はい。やってみてください。
うん
うん、はい。そしてツナ缶はオムレツが定番ですね。
あ、定番なんだ。
うん、あれ定番だね。
あんまり聞かないかな。
いいですよ。ツナ入りオムレツ。
そう、
食べ応えも増すし、
うん、
タンパク質も取れますし、
うん、
ぜひぜひやってみてください。
これはね、前、オートミールにツナ缶入れて、
うん、
塩とだしちょっと混ぜて食べてたね。
塩とだし？
うん。
オートミールは炊くんだっけ？
ど
ういう状態？
オートミール、まあ、大さじ2ぐらいで、
うん、
水 150ml 混ぜて、
うん、
でツナ缶とか味付けを入れて混ぜるだけ。
あ、火は入れ、あ、炊くだけ。
火入れる。
へ、
っていうのは美味しくて食べてたな。
うん、オートミール食べたことないな。
ない？
ないのよ。よく見るけどないのよ。
あら。
ちょっと試してみよう。
うん、
はい。では缶詰の三つ目は、オイルサーディン。知ってますか？
わかんない。
これは、イワシのオイル漬けの缶詰です、
うんうん。
これはですね、私が昔住んでいたところの地元の名産らしいんだけど、
うん、
オイル漬けなので、
京都ってこと？
そうそう、京都の北の方ですね。
へ、
うん、で、オイル漬けなので、そのまま炒め物とかに、使えますの。他の油を入れずに缶のオイルごと使えます。キャベツとかほうれん草とかの葉物と合わせるのが美味しかったな。
へー、オイルサーディン、うん、普通のイワシの缶詰とはちょっと違う。
そうね、硬っとね、ちっちゃいイワシが丸ごと、
うん、
頭落とした状態で丸ごとずらって入ってます、
うん、
で、洋風な感じ、
うん
なので、炒めるときは、ニンニクとか、あと唐辛子とかを加えても、美味しそう。
美味しそう。
うん。ペペロンチーノの野菜バージョンみたいな、
いいね。
感じですね。
うん。
はい、では、おすすめ缶詰レシピ、最後は焼き鳥缶です。
焼き鳥缶。
そう。
懐かしい。
タレとか、塩とか、うん、今、柚子胡椒とかもあるけれども、これは、パスタがおすすめです。
ああ、美味しそうですな。
茹でて、缶詰混ぜるだけ。
昔よく食べてたな。
あ、本当。
焼き鳥缶、うん、
いいよね、
うん、
そのまま食べても美味しいし、温めても美味しい、
うん、
はい。で、これも焼き鳥缶も炊き込みご飯に入れるのがおすすめです。
炊き込みご飯は何でも美味しい。
何でもできる。で、缶詰だから味付いてるからね、
うん、
他に調味をしなくていいっていうのがいいですね、うん、ネギ散らしたり七味入れたりしてね、
うん、
はい、いろんなバリエーションがあります。
はい、
はい、ということで今回はお魚お肉系の缶詰でいろいろレシピというか料理をね紹介してみたんですけど、
うん、
実はこれ全部の缶詰が全部のレシピに応用ができますので。
すごいね、缶詰
ね、すごく、めっちゃ救急車通ってる。はい、なのでぜひいろいろ試してお気に入りのレシピを見つけてください。
はい、
はい、では最後にこれはこの後の回でも言っていきたいんですが、
うん、
ローリングストックのいいところをまとめておきたいと思います。
う
ん、
はい、
はい、最初にちょろっと言いましたが、古いものから使っていくということで賞味期限切れを防ぐことができます。
はい、
常に新しいものを買い足して、いつでも備蓄がされている、
うん、
っていうことができるのがローリングストックのいいところです。
うん、
はい。皆さんもぜひ缶詰から始めてみましょう。
はい。
はい。では次回は冷凍食品 についてお話をしてみたいと思います。
楽しみ。
はい。では今回はここまでとなります。
はい。
またねー。
さよなら。
この番組はご意見、ご感想をお待ちしております。メールアドレスはローマ字で、まずは心からだ @gmail.com です。エピソードの概要欄にお名前だけで送れるメールフォームをご用意しています。ツイッターをされている方は DM でも結構です。またご感想はハッシュタグカタカナで心からだをつけてつぶやいてください。お待ちしております。